さあ始まりました、転職王のヤバい放談。今日は4月3日ということでね、第63回ですね。ディマティーニ博士の成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで人生を変えていくシリーズ、28日目ということで、偉大な精神の法則、ザ・ロー・オブ・メンタル・マネジメントと、メンタルマグニチュードですね。メンタルマグニチュード、メンタル精神でしょ、マグニチュード、マグニチュードで偉大なっていうことなんですね。初めて知りましたね。そういえばね、今日ね、あれですよ、ラジオトークからね、あれが来てましたよ。なんか天岐阜プレゼント、5日間連続音声配信やりましたんでね、見事クリアしたと。いくらもらえるか知りませんけどね。ただあれですよね、その僕のラジオトークを聞いて新たにラジオトークを始めた人はいなかったっぽいですけどね。まあそれはさておき、偉大な精神の法則いきましょう。世界で活躍する講演家になりたいと思っている若者が私にこう尋ねました。どうすればあなたのように世界中で講演ができるようになりますか。私は大きなビジョンを持ち、目標を細分化して明確にすることで、そのビジョンを実現することができました。もちろんそうだと思います。ですが、実際のところはどうなのですか？マーケティングなどは本当のところをどのようにしたのですか？本当に何もしてないのです。ただ、口コミだけで広がりました。すごいですね。何もしてなくて口コミだけで広がったですね。この僕のラジオトークも口コミだけで日本中の人が聞くようになるといいですね。まあそれとは別で、まさみの部屋っていうのもね、やっておりまして、もう2回までやっておりますけどね。で、3回目、明日でしょ。明日も3回目やりますよ。またまた前翔さん来てもらうんですけどね、チャンネル登録200回記念ということで。で、もう一人、西野昭弘エンタメ研究所に、まだ入ってると思いますけどね、その人物が、来ると。で、まあ、ダブルブッキングというか、両方ともこの日にやりましょうって言って、全く同じ時間が被ってしまったんで、一応今の予定では、最初に新しい人が、コラボで上がってきて、で、その後、毎章が待機していて、15分ぐらいから上がってくると。まあ、そういう流れではあるんですが、まあ、いかんせん、その初めての人はちょっとね、やり方がまだわからない可能性があるので、まあ、チャイルドケアさんとやった時は、前日に練習したんですけどね。まあ、僕は別に練習いらないなと思ったんですけど、まあ、チャイルドケアさんが心配性なのか、完璧主義なのか知りませんけど、練習をしたというのがありますけど、前章さんの時は何の練習もせずに一発でできましたね。さすが、筋がいいですね、前章さんね。拍手でも送っておきましょうか。拍手。前章に拍手。ということなんですけどね。だから明日もね、もし一発で、だから要は初めての彼ができなかったら、ブルペンで待機している前章がね、先発完投ってね、去年もありましたよ。一昨年か。松坂大輔がね、西武ドームで投げるときにですね、松坂大輔が突然、登板前に違和感を感じてね、本来は中継ぎで待機していた、藤島が先発してね、そのまま完投はしませんでしたけど、6回ぐらい投げたんじゃなかったかね。まあそういうこともありますんで、明日は前章が待機と。まあそう言ってる前章もね、前回やった時ね、9時から言うてるんで、全然9時に上がってこないから15分ぐらいつなぎでやっててね、15分ぐらいにやってきたんですよね。だから、明日どうなりますかね。前章も15分遅れでやってきて、で、もう一人の彼もコラボ上がってこえなかったら、また僕が一人でペラペラ喋らなあかんですよね。ねえ。ということです。はい。で、口コミでね、広がったと。で、私の答えに納得できなかった若者は、さらに強調して尋ねました。では、なんでそんなに拡大したのですか？私はこう答えました。私の経験では、もし自分自身に変化を起こしたかったら、自分を超える理由を持つということです。もし自分の家族に変化をもたらしたかったら、都市以上の理由を持ちます。都市に変化をもたらしたければ、県以上の理由を持ちます。県に変化をもたらしたければ、国以上の理由を持ちます。もしあなたが国中で知られたければ、地球規模の理由を持ちましょう。そしてもしあなたが地球に変化をもたらしたければ、宇宙規模のビジョンを持ちましょう。まあさすがに僕も宇宙規模のビジョンとか全然ないですし、地球に、世界中に知られたいとも思ってないんで、ニッチな世界でね、もう知る人ぞ知る存在にね、なりたい。まあ知る人は知ってるんですけどね、その知る人ぞ知るをもうちょっと広げたいかなと。ね。だから、本を出せば、まあ軽く初版で、まあ2000部ぐらいは、ね。売れるというぐらいになってくるとね、小さな出版社は、それこそ、本出してくれますしね。 まあ、なんならもう自分の出版社でっていうのもありますけどね。まあいかんせんちょっと今オワコン状態からの再起の途中でございますのでね、ちょっとこのまさみの部屋を盛り上げていければと思いますね。はい。で、若者は私のメッセージの核心をつかみました。あなたの内にあるビジョンの偉大さが、あなたに見える世界の広さと、あなたが引き寄せる資源の質と量を決めるのです。あなたの内にある理由の大きさが、あなたの現実世界で残せる結果を決めるのです。ね、前章で言うと、そのね、明日来る前章、チャンネル登録200人突破記念で来ますからね。で、6月6日までに1000人って言ってますからね。1000人。最低ラインが1000人ですね。まあ、しょぼい YouTuber の僕は64人ぐらい止まってましたけど、昨日ぐらいになんか1人登録者ありましたけどね。ちょっとまあ、YouTube の方はちょっと今力を入れておりませんのでね。今、まさみの部屋とですね、このラジオトーク。ラジオトークはまあそんなにもう拡散というよりは自分用の教材というかね、これ、まあ、ちょっと時間があったらこのラジオトークでやったやつを活字化というか、あの文字起こしをしてノートで売ろうかなっていうのは考えてますけどね、まあ、コンテンツ作りですね、はい。まあ、まずはこのまさみの部屋に出ることがブランドになるような状態ね。これもうだから今のところだから3回目までゲスト決まってますけど、4回目以降全く決まってませんからね。でしかももう3回目にして早くも前章が2回目の登場っていうことですからね。ね、どんどんどんどんみんなに出たいと言われるようなね、ところにやっていきたいと、メディアというかね、そういう、ものにしたいというのがありますね、はい。で、ある時メディア界の大物と食事をする機会がありました。彼は世界中にニュースネットワークを持っていたので、どのようにして世界規模のビジネス帝国を築くことができたのかを聞いてみました。彼は毎朝イメージの中で宇宙から地球を見下ろし、両手の中で地球が回るのを眺めながら、次はどこにネットワークを広げるかいつも考えていたそうです。そうすることでビジョンを現実化させていったのです。彼は天の視点から、考え、宇宙から地球という惑星を見下ろすかのようなイメージをいつでも頭の中に思い描いていたのです。大抵の人はこれと反対のことをします。自分自身が現在いる小さなポジションから世界を眺めているので、小さな変化しか起こせないと考えているのです。小さく考え、自分がちっぽけな存在だと認識しているのです。しかしあなたは本来、どこまでもビジョンを広げていくことができるのです。大きなビジョンを描き、真実を表すアファメーションを唱え、自分自身を世界に巨大なインパクトをもたらす人間なのだと考えましょう。そうすれば、あなたにはどこまでも壮大なことができます。大きな貢献ができるようになるのです。あなたが地球と調和して物事を考えるようになれば、すべては急速に変容し始めます。あなたはたくさんの資源をあらゆるところから引き寄せ、地球規模でインパクトをもたらすことになるでしょう。ね、だからまあこれ引き寄せっていうのもやっぱりあれですよね、引き寄せの法則って有名ですけど、やっぱり今の時代やっぱりインターネットですよね。インターネットで発信をして、で、まあ、いろんな人とつながっていくっていうことですよね。ただ単に本を読んでね、なんかお祈りしてるだけでは絶対引き寄せなんか無理ですからね。で、本当に昔から言われてますけど、自分の夢をね、多くの人に語っていくと、まあ夢は叶うっていうね、口に10ですから、10人に語ると、でも10人ぐらいに語ったぐらいでは夢は叶わないと思いますけど、まあまあ、語る人にもよりますよね。だから、本を出したいんですって言ったら、本を出したいんですか、私出版社の社長と知り合いなんです、会いましょうか、紹介しましょうかってトントン拍子で決まる場合もあるわけですからね。まあ実際僕もそれで、いくつかの出版決めてますからね。そう。ですからまあね、まあまあ夢はね、心に秘めてるだけでは叶わないですから、発信をするとその発信にね、応援してくれる人が出てきますからね、出てこないってことはまだまだ発信力が足らないということにもなってきますからね、はい。私たちは意識をどこまでも拡大させることができる存在です。地球は私たちのものであり、私たちが変化をもたらせる場所なのです。偉大な精神の法則をあなたに、世界に、地球に、そして宇宙に大きな変容をもたらします。あなたをよりパワフルにしてくれるでしょう。アファーメーション。私は毎日私の思考と意図を拡大させます。私は世界に大きな影響を与えるためにここにいます。私は地球規模のビジョンとメッセージを持っているので、世界は私のものですというね、もう壮大なアファーメーションにはなってますけどね。そうですね。まあだから本当に、まあこの、まあたまたまね、ちょっとまさみの部屋を再開することを決めたっていうのも、これもやっぱり、まあコロナの影響ですよね。だから本当にコロナでズーム飲み会とかも流行ってますし、ちょっとね、名前忘れましたけどね、なんかそのズームに似たようなアプリもあるんですよね。で、そのアプリだとね、なんかあれですよ、なんかテーブルがいっぱいあって、で、いろんなテーブルに移動できるみたいな感じで。 よくそういう、なんか、飲み会とか行ってもテーブル移動して、いろんな人と知り合いになっていく人いるじゃないですか。だけど、まあ、それがリアルの場だと僕はあんまそういうの得意じゃないんですけど、まあ、ネット上だったら、ね、次々と行けますからね。それこそ、あれですよ、今日のブログにも書きましたけどね、中山浩太さんが、中山浩太の番組っていう YouTube チャンネルをやっててね、で、その後、それが終わった後、なんか Twitter で、出演者募集っていうふうに、まさに僕が今、三味の部屋でやってるようなことをやってて、で、あれですよ、早速リプに木曽三中さんのね、元ダブルコロンの木曽三中さんのアカウントを、メンションをつけてやったら、木曽さんがすぐに面白そうですね、私でよければみたいな感じでね、もともとこの中山浩太さんと木曽三中さんっていうのは僕のね、薄井正美トークライブ2015年の4月17日ぐらいにやったやつで共演するはずだったんですけど、たまたまね、中山浩太さんがね、その日はなんか京都に行くみたいな、まあ、そういう用事があって実現しなかったんですよね。で、ね、木曽さんが本当にいやー、浩太さん会いたかったなーとか言ってて、それから5年越しですよ。この5年間の間に彼らがどっかで会ってるかもしれませんけど、まあまあ会ってないっぽいですけどね。なかなかやっぱ芸人さん同士ってなかなかそのなんかご縁がなければ繋がらないっていうのがあってね。だから、まあ、今回まあほぼ実現すると思いますけどね。ちょっとわかんないですけどね。ね、浩太さんがツイッターで呼びかけて、でそこに僕がメンション付きでリプをして本人も、やりたいって言って、これで実現しないとかなるとよっぽど浩太さんが木曽さんのこと嫌いだったらさ、実現しないと思いますけど、まあほぼほぼ実現するとは思うんで ね、今日はね5時から配信してたみたいです、夕方の。この前は7時からやったら見れたんですけどね、今日も、6時過ぎに僕自宅に戻ってきて、まあ今日はなんか5時からだったってことで、なんか明日のなんか土日は場所がないのかな、明日 の配信する場所を探してた感じですね。もうなんかずっとしばらく毎日やるみたいですよ、生でね。で、まあ、それアーカイブ残ってたんでね、またアーカイブまたで見てください。ということで、また明日お会いしましょう。さよなら。